8月の第3聖日、8月17日の礼拝は、私たちの美濃コイノニアキリスト教会の平和記念礼拝として捧げます。私たちは国としてはすでに2つの原爆の日、そしてそれに続く先週終戦の日も迎えたわけです。そして今朝教会としてこの平和記念礼拝を捧げておりますが、平和を妨げたりあるいは壊すものは何だろうかということを改めて覚えながら今朝の聖書に向かいたいと思いますが、まあ皆さん方はご存知かもしれませんが、ブルータスお前もかっていう有名なセリフが、シェイクスピアの戯曲の一つでありますジュリアス・シーザーの中で叫ばれたわけですね。ジュリアス・シーザーというのは英語の呼び方ですが、ユリウス・カエサルが暗殺される際に叫んだ、信頼を寄せていた親友であったブルータスがその彼を殺す者たちの中にいたということで、驚きとともに、裏切られたというその叫びをシーザーは出したという、まあ有名な箇所の一つかと言えます。今朝のテーマはその裏切りであります。ただし聖書を見ますと、そのシーザーはですね、全く思っても見なかった相手に自分が殺されるというその驚きの叫びを上げましたが、聖書をよく見ますと主イエス・キリストはそうではなかったんですね。この方が祈りと熟慮の結果選び出され招かれ、そしてご自分のそばにいつも親しく置いて活動をされたその12人の弟子たちの一人、イスカリオテのユダに裏切られるということですが、イエス・キリストは全く思いもよらなかった想定外の事態だというのでは実はなかったようですね。まあ言いますと、すでにイエス様はユダがご自分を裏切るということを知っておられた。これはある意味驚きでありますが、でもじゃあなぜイエス様は宣告ご存知だったのであれば対抗手段をなぜ取らなかったのか、これもまた驚きであります。さて今朝のこのマルコの福音書14章17節から21節の箇所でありますが、舞台となるのは、イエス・キリストがすでに選び出してそして予約をしておられたその場所、その部屋だったようですが、時はですね春先でした。ちょうどイスラエルは一番大切な記念の祭りである杉越の祭りの最中でした。そしてその杉越の祭りの中で最も中心となるその食事の場でした。先ほどご一緒に読みましたその最初の部分17節の冒頭に夕方になってと時が示されていますが、今の私たちの普通の時間の感覚ではですね、木曜日にあたることになりますが、聖書が示している当時ではですね、これは木曜日の夕方では なくて実は金曜日が始まる、そういうタイミングだったと言えます。 でこのあと、ゲッセマネの苦しい祈りがあって、そしてイエス・キリストは捕らえられて、苦しみを受け、そして最後には十字架にかかられて、そして、亡くなられる。それが私たちの曜日では金曜日なんですが、先ほども触れましたように、この夕方になってというところから実は金曜日がすでに始まっていたわけです。今の私たちの一日の始まりは真夜中ですよね。午前0時から新しい日が始まるというそういうカレンダーになりますが、聖書が示しているその社会の一日は日没から新しい一日が始まっていました。ですから、この夕方になってというのは金曜日が始まってということになります。世の中で、しばしば最後の晩餐というふうに呼ばれるその食事から、そしてイエス・キリストが捕らえられ十字架にかかられ、そして、亡くなられ、また葬られるという一連の出来事は全てこの金曜日の一日の中で行われた、起きた出来事だということがわかります。今朝私たちが注目するこの最後の晩餐と呼ばれる食事の場面ですが、ある意味驚きと言えますね。まあ普通は共に食事をするのですから和やかな食事であったり和気あいあいの楽しい、食事の場面かと思いきや全くそうではなかった。なぜかと言いますと、今朝の箇所にはそのことは出ていませんが、他のですね最後の晩餐の場面を見てまいりますと、一つはですね食事の手前でなんとイエスご自身が立ち上がって、そして弟子たち一人一人の足を清められた。まあ、よく洗足って足を洗うという字を当てはめて洗足なんて言われますが、これはびっくりするような出来事でした。普通は、一人一人の足を清めるっていうのはしもべ、もっと乱暴な言い方しますと奴隷がやってた仕事でしたが、なんと、お師匠さんである立場のイエス様が自らその役割をなさった。そして、戸惑っている驚いている弟子たちと共にその食事が始まっていくんですが、その食事の中でさらに驚きがあった。それはイエスご自身がこの共に食事をする弟子たちの中に私を裏切る者がいるのだということを予告なさったんですね。つまり知ってるよということを示されたんです。これはびっくり仰天だったんですね。嬉しい驚きだったらいいんですが、とんでもない戸惑う驚きです。そしてそこには不安が出ました。誰だろう、イエス様を裏切るなんてとんでもないことをするのは一体自分たちの中で誰なんだ、いやまさか私なのかって混乱があったと思います。緊張が支配したと思います。そしてお互いに疑心暗鬼になったろうと思います。そんな食事の場面だった。最後の晩餐と呼ばれる食事が楽しくも何ともないですね。まあそんな食事の後で聖書が私たちに告げるのは、イエスと弟子たちは、まあその時すでにイスカリオテのユダは いなかったようですが、いつも祈りの場となっていたゲッセマネの園に、出かけて行かれたようであります。マルコの福音書にはそのことは出ていませんが、ヨハネの福音書の13章を見ますと、まさか私かとみんなが戸惑っている中で、ユダもまさか私ですかと言った一人だったようですが、でもユダに対してイエスご自身はあなただと示されました。そしてなんとあなたがやろうとしていることを今しなさいとまで言われました。それを受けてユダはただ一人その食事の場から出て行ったようであります。ヨハネの福音書は私はいつもその箇所を読んで思わされますが、ユダが出て行った時に外は夜だったと示されています。その暗さはただ夜だから暗いというだけじゃなく、もっと別の暗さを暗示しているように思えてなりません。イエスがこの弟子たちの中で私を裏切る者がいると示されたその箇所で、18節のところに裏切りますという本文のところに印がついてると思いますね。皆さん方開いておられる聖書で下に脚注がある聖書の場合、確認をしていただくと、10節のところの脚注にあるいは引き渡すという言葉が示されているかと思います。大事な方であるはずのイエス様を命を狙っている敵方に引き渡すということ、これが裏切りということの具体的な中身だったということです。今朝私たちは17節から読んで今見ているわけですが、そのもう少し手前のところで10節から11節にわざわざこういうことが示されていますね。イスカリオテユダは十二弟子の一人であるが、イエスを売ろうとして祭司長たちのところへ出向いていった。彼らはこれを聞いて喜んで金をやろうと約束した。別の福音書では具体的に銀30枚というのが示されています。ですからユダはイエス・キリストを売り渡す報酬として銀貨30枚を受け取ったようであります。そしていつどんなタイミングでそれを実行できるかということを狙っていたということがその聖書から伺えます。そしてしかもそういった一切をもう一度言いますが、イエス・キリスト裏切られる側の立場であるのに宣告全部承知しておられた。これは驚くべきことですが、ある意味私たちは聖書を通してイエス・キリストがそのことを避けようともせず、あるいは対抗手段を取ることも一切なく、その通りに受け入れられたという事実の中に神様の大きなご計画を覚えるわけですね。私たちが今神様の許しや救いに預かり、こうして平安の中でこの8月の第3の礼拝に参加しているという、そのことの全ての土台となっている、それがこのような現実を経たものであるということ、つまりイエス・キリストが裏切られた結果として十字架について命を投げ出されるという、それが実は神様の 私たち一人一人、いや私たちのみではありませんね、すべての人たちの必要のためにそれが計画され、そしてなんとイエス・キリストがそれを丸ごと受け入れて従われたということ、本当にこれは驚くべきことだと思わされます。8月は毎年のように平和が強調されますけれども、私はいつも残念に思う一人ですが、世の中のあるいはマスコミの強調する平和は具体的に何かというと、それは戦争はしませんという平和です。では戦争さえしなければ本当に社会は平和でしょうか、あるいは私たち一人一人は平和を喜べる状態に生きられるのでしょうか。そうではないと言えますね。では平和とは何でしょう。私たちが本当に必要な平和は実際にはどういうものでしょうか。聖書が告げていますのは、私たちが信ずる、私たちが礼拝を捧げる神様ご自身がまず平和の神であるということ、そしてその平和の神が私たちにご自分の平和を惜しむことなく提供してくださること、そしてそれが具体的には最も大切なイエス・キリストによってそれを与えてくださること。後になって迫害者であったサウロが悔い改めてイエス・キリストを我が神我が主と理解し認め、クリスチャンの一人と変えられた後、さまざまな信仰の手紙を教会に送りましたが、その一つであるエペソ人への手紙の2章の中でパウロは、このイエス・キリストはただの宗教の教祖ではない、私たちに必要な平和を、神の平和を提供なさる最も重要なお方だということを表しました。ということは宗教がどうかのちっぽけな話ではなく、私たち自身もまた世界中が本当になくてはならないけれども、自分たちの力や工夫や方法では実現決してできない平和は神から受けるほかなし、そしてその神は私たちに出し惜しみを全くなさらずに丸ごと惜しまず与えてくださる。神の平和とは何ですか。それはただの言葉ではない、いや命をもって生きている神の言葉、すなわち主イエス・キリストご自身なのだということ。残念ながら未だに日本社会も含めて世界はイエス・キリストはキリスト教の教祖さんでしょう程度の理解しか持ちません。それ以上に進みませんけれども、宗教なんてどうでもいい、すいません、私はいつもそのように正直に言う者の一人でございますが、宗教が大事ではない、宗教は平和を生み出すことはできません。油断すると平和のために戦ってしまうようなそういう危険をも抱えている。本当に私たちに必要な、しかし 私たちがどう頑張ってもどう工夫を重ねても生み出せない平和。確かに聖書を見ますと、イエス・キリストはかつて、昔の言い方をしますと三条の水訓などと呼ばれるその場面で、平和を作るものは、作り出すものは幸いだとおっしゃいました。でも本当に私たちは平和を作り出せるか、無理だと思います。むしろそのようにおっしゃったご自身、つまりイエス・キリストがおられなければ、私たちは平和とは無縁な、平和はいつまでもただの理想に過ぎないという現実の中で生きるほかない。けれどもその絶望状態を変えてくれる、あるいはそこから解放してくださる、それが神様の愛であり救いでありますね。それを具体的な形で実現するためにこそイエス・キリストはおいでになった。それを宗教の小さな枠の中に閉じ込め続けていくのは誠にもったいない、残念なことであります。誰であっても、どんな現実の中にいるものであっても、この神の平和を具体的に私たちに届け提供してくださるイエス・キリストを認めるならば、そしてこの方とつながるならば、いつでもどこでも誰であっても神様の愛を自分のものとできる、そして神様の平和を受け取れる、そこから平和に生きるという現実が始まると聖書は示すわけです。毎年毎年強調される戦争がないのみの平和、そんなものではない。平和とは、私たち人間の命もそうですが、全ての生きている者たちが混乱の中で、無秩序の中で、てんでバラバラに生きていくのではない。お互いが認め合い、お互いがそれぞれの持ち場立場を大事にしながらつながり合い、そこには混乱がない、平安と安心と安定の中で生きていく、自分さえ良ければではない。あなたもあなたも、すべての命が良い状態である、そしてその良い命がそれぞれに良い関わりを持ち、結び合わされて一緒に生きていけるというハーモニーですね、調和な、そういう状態、それが平和だ。政治や経済や教育やさまざまな人間の頑張り努力で生み出す平和では実現できない。神の平和をイエス・キリストはご自分という形で私たちに与えてくださる。その与え方が、教会ではしばしば受難、難を受ける、受難と言われたり、キリストが引き受けなさった全ての苦しみ、そして十字架の死だった。皆さんがどう思われたか分かりませんが、私は神である方がなぜ十字架が必要だったのか、不思議でしたね。神様だったら他のやり方がなかったんかなと、信仰が与えられた当初は何度も疑問に思いましたね。 でもどうもそれしか手がなかった。それほど私たちの聖書が言う罪という現実は簡単ではなかったということが、まあ、信仰が与えられてクリスチャンの一人とされて今日まで様々な現実の中を歩ませていただいた一人としてそう思わされますね。私たちが簡単に抱えてしまった罪というものがどれほど恐るべきものか。神の御子であられる方が自らの命を捨てなければ解決ができないほどのものであったという、それが実は私たちが例外なく本当に生きるためにこそ、普通に安心して日々を生きていくためにこそなくてはならない平和を邪魔しているものです。壊しているものです。その一つの具体的な姿が戦争と言えるかもしれませんが、戦争さえなければ、戦争さえしなければ平和だというのは大きな間違いだと言えます。人間一人一人の本音の中にいつでも戦争をしかねない、そういうものが隠れている。神様はそれをよく知っておられる。イエス様がご自分の最も近い立場の12人の弟子たちのうちにイスカリオテのユダが加えられていた。それも全て知っておられた。でも神様はその驚くべき、マイナスでしょう、妨げでしょう、おかしいんじゃないですかって私たちがうっかり思うような現実を、いや決してマイナスや無駄にするのではなく、むしろそのことを通してなんと驚くことか、イエス・キリストが他の手段を取らないでご自分が傷つき、ご自分が苦しみを全て引き受け、ご自分が十字架にかけられ、そして命を投げ出すという、そのことを通して私たちが神様の許しをいただき、神様からの回復を受け取り、そして新しい神様とつながった幸いな人生を始めることができる、その道とされた。皆さんも思い出されるでしょう。イエス・キリストが苦しみを受けなさるもっと手前の段階で、私は道であると言われましたよね。真理であり命であると言われました。あるいは別の場面では、正しさを表す義ということを強調されました。実は聖書が示す神の平和には、正しさ、義が欠かせません。私たちは人間の間では話し合いでとか交渉を重ねて平和を生み出そうとか勝ち取ろうとか結構しがちですが、そこには正しさ、義がいつの間にか失われてしまいかねないけれども、神の平和は神の正しさが土台です。そして神様の真理、真実が命です。そのような平和が私たちを日々安全に、また安心を持って生きられるために欠かせない。残念ながら社会はそのことを知りません。理解しません。うっかりするとキリスト教と呼ばれる宗教も、宗教の力で平和に貢献しようと勘違いしがちな危なさもゼロではありません。 宗教は所詮人が頑張る姿、人の活動が中心です。でも聖書が伝える良い知らせ、福音はそうではありません。神の平和が必要です。神の平和がなければ私たちは平和になりません。平和に生きることは不可能です。それをよく知っておられる神ご自身がご自分の平和をイエス・キリストに託して私たちのところに届けてくださる、これが福音、良い知らせの中身です。これを宗教の枠に閉じ込めてはならないと思わされます。私たちはキリスト教という宗教にただ関わっている一人一人であってはなりません。私たちに必要なのは平和なものとされること、そしてその平和の中に毎日生きるお互いとなることです。それは人間の努力や工夫や教えでは実現しません。イエス・キリストが私たちに提供してくださるのはご自分を通して私たち一人一人が平和の神ご自身と握手ができる、そういう関係を実現することです。そして握手をして仲良くなった私と神様が毎日一緒に進んでいくという、これが神の平和に生きる者の姿だということです。裏切りはそれを壊します、邪魔します。裏切りは偽りをたくさん含んでいますから。神の平和は真実でありますから、そこには裏切りも偽りもあってはなりません。私たち神を信ずる者、イエス・キリストにつながるクリスチャンと呼ばれるお互いは偽りであってはなりません。正直であるべきです。良い部分もそうでない部分も、あるいはダメだこれはと思うような現実があったとしても、それも含めて私たちは神様の前に、そして自分自身にとって正直であるべきです。そういう意味ではイスカリオテのユダは反面教師と言えます。でも意味深と言えますよね。彼はイエス様ご自身から選び出された一人でしたね。そして十二弟子という特別の立場に選ばれていましたね。誰よりもイエス様のそば近くにいることが許されていた一人でしたね。でも彼はイエス・キリストを捨てました。銀30枚の利得と取り替えました。さて私たちはどうしましょうか。それを自らに問いかける一つの参考になる聖書の言葉として、主法に示されていますように、ヨハネの第一の手紙1章6節の言葉があります。もし私たちが神と交わりがあると言っていながら、あえて言い換えますと信仰がありますと言いながら、しかも現実には闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであって真理を行ってはいません。まとめますならば、イスカリオテのユダに習ってはならないということかなと思いますね。頑張るぞっていう勧めではありません。いや、むしろ自分が頑張る必要はありません。そうではなくて、自分自身の現実を、いや、ただの現実ではない、自分自身の真実を、本音のすべてを神様の前に隠さずに、偽らずに いい格好しないで、神様、私はこのようなものです、いや私が自分を知り理解しているはるか以上に、神様あなたは私をよくご存知です、そんなあなたに安心し恐れずに、あなたの言葉を受け、そしてあなたの愛を受け続けて、一歩一歩現実の日々の中を進ませてください。そしてそんな私が体験するさまざまなことを、必要なあの方この方にも証しをし、あるいは分かち合って、そのような現実の中でどんなに小さなものであっても、必要な平和が生きて働きますように、そしてそれが分かち合われ広げられますように、そのような祈りとともに生きる一人一人が、イエスが言われた平和を作るものは幸いだという現実の一つかなと思わされております。今日からのまた新しい今週1週間の歩みです。まだまだ蒸し暑さが続くと思います。大変ですが、めげずにこの神様の平和の中で、無理に頑張ることをせず、自然体で、そして真実を持って、ご一緒にまた一歩一歩歩ませていただきましょう。お祈りします。神様、今朝のお言葉をありがとうございます。大変な現実の中に私たちはおりますが、しかし自分で何とかしなければではなく、すべてをあなたにお任せしながら、そしてあなたが私たち、いや私自身の必要のためにこそ与えてくださっている主イエス・キリストを受け止め、受け止め、受け入れ、受け入れて、どうぞ今週もここから一歩一歩進ませてください。そしてその良い体験や、そこで気づかされたり示されたりする一つ一つを、どうぞ率直に周りの方々にも分かち合わせてください。よろしくお願いします。そしてあなたが良い知らせをどうぞ必要な方々にまたお届けくださいますように待ち望みます。主よ、どうぞよろしくお願いします。私たちの救い主イエス・キリストのお名前でお祈りします。アーメン。